主は皆さんと共に。ルカによる福音。週の初めの日の明け方早く、婦人たちは準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って、11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、天布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。主のご復活おめでとうございます。まあ、特にこの黙想をされている方々は、この聖なる3日間をこの黙想しながら過ごして、この復活の迎えるということも、まあ、祈りの中での出来事なので、まあ、印象深いこともあるのではないかというふうに思います。イエス様が十字架にかけられて、まあ、それは金曜日だったわけですけれども、まあ、数えでいわゆる3日間ですね、この日曜日の明け方早く、婦人たちが、まあ、その墓に行ってですね、その、まあ、遺体の処理をですね、もうちょっとちゃんとしようと思って行ったんだと思いますが、行ったところイエスの遺体がなく、輝く衣を着た二人の人がそばに現れたというわけですね。まあ、他の福音書では天使と書いてあったり、一人と書いてあったりですね、まあ、何か特別な人だっただろうと思いますが、その時この、まあ、天使がですね、婦人たちに語るのはこういうことなんですね。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいと。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないかというですね、思い出しなさいとですね、昔のことで、そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出したというわけですね。この案外私たちは大事なのは、この思い出すというイエス様の言葉を、あるいは救いのメッセージをですね、思い出すということが大事なことのように思います。でも実際思い出すということは、辛いことを思い出すということにもなるでしょうし、でもイエスの言葉を思い出すということにもなるだろうと思います。まあ、ここのところの何て言うんですかね、この四旬節と、そしてこの復活祭というのは、やはり2011年 の、 3月11日 の、 震災の出来事と、まあ、どうしてもこの被ってしまうところも あるんですが、まあ、震災から2年が今経とうとしているわけですね。で、まあ、去年の一周忌も、で今年の 3.11 もその釜石にかかっているので、釜石教会でその 3.11 を、まあ、祈りの中で、まあ、過ごしたんですが、まあ、今年のその釜石の、追悼ミサの前にはですね、その、近く の、 その教会のそばですけど、まあ、被災された方ですが、まあ、菊池さんという、菊池写真館といってですね、まあ、菊池さんっていっぱいあの辺り多いんですけど、まあ、その菊池写真館のその店主の人が撮った写真のスライドをみんなで、まあ、見たんですけども、 すが写真屋さんだと思いましたけど、津波が来て逃げたわけですけど、持ってったのがカメラ1台だけですね。それがまたやっぱりもう職業柄だと思いますけど、たった1台のカメラだけ持って家を全部流されたわけですけど、でもそのカメラで写真をこう撮ってるわけですよね。まあそれはもう驚くべき写真でしたけども、その津波で流される直前の人の写真とかあるんですよね。その本当にプロっていうか、そういう時に写真を撮れるっていうのがまたやっぱりさすがだと思いますけれども、でもその何枚もその写真があるんですが、もう誰も逃げてないんですよね。なんでかって言ったら、そのどんなものが襲ってくるか誰もわからないから、もうほとんど呆然としてこう津波が来るのをこう、なんていうんですかね、こう逃げたりとか恐怖もないんですよ。でその写真で写ってる人たちはもうみんな近所の人ですから、まあ、これはどこどこさんの誰で、これはどこどこさんの誰で、この写真を撮った10秒後にみんな流されて死にましたという、そういう写真がまあ何枚もこうあってですね。でしかもその震災の後のこのごちゃごちゃの中のこの、なんていうんですかね、この人々の写真をこう撮ってるわけですけど、その不思議なことに案外笑ってる人が多いというか、つまりその菊池さんのみんな知り合いですから、カメラ向けたらみんなニコって笑ってるかな。まあそれは逆に何か迫ってくるものがあってですね、つまりもうみんな呆然としてても涙も出てこないっていうのがですね、もう完全にやられた中でみんなその片付けとかやってる、で知り合いが来たから、あ、いやこんにちはみたいな感じの写真なんですよね。だから逆にこうなんとかこう泣いてる写真とか苦しんでる写真が実はないんですね。その直後の写真はですね、もうみんなただ呆然として呆然と生きてるだけなので、そのかえってなんかニコニコしてたりする写真が、だからどれほど逆にその悲劇が、その写真を見てるとどれほどこう悲劇が逆に大きいかっていうことがこう迫ってくるっていうかですね。だから写真を見てると、その特に地元の人はもう知ってる顔ばっかりなわけですね。この あれは何々さんで何々さんでってことがずっと出てくる、まあ、そのような写真を見てるわけですね。だからもうその写真を見てるだけでも思い出されてくる2年前のその悲劇がですね、もうまさしく目の前にあるかのように、その見てた 人々にはこう気持ちがこう動かされるわけですけど、でもそれが不思議ですけども、でその後に、まあ、みんなでミサをこう捧げて、そしてお祈りをまあしたんですけど、そのやっぱりこの時間の経過というのか、何というのか、その後にですね、何人かの人がそのミサの中での感想をみんなの前で分かち合ったんですけど、まあ、一人の中心的にそこのベースで働いている人が、あ、今日のミサで初めて神に賛美ができましたと、2年間全くこう神様を賛美したりすることが全くできなかったのに、2年経ってようやくちょっと神様に賛美する気持ちがやっとこのミサで湧きましたと言ったんですね。で、まあ、そのミサにおられた方、ここにもちょっと何人かいるんですけども、1年前の時は一周忌のミサは何て言うんですか、もう悲しみ一色というかですね、もう何というか何の喜びもないというか、ただこの痛みの中に、まあ町中がですけど、町中がこう痛みの中にいて、祈ったりミサをしていてもこう涙がこう止まらないみたいな、まあそのような感じだったんですけれども、まあ、2年経つとミサを、私がミサを指揮してたんですけども、私も同じことを感じてですね、何か不思議に薄明かりが差してきた。やはりどんなに苦しみであっても2年経つと、やはりどことなくなんか神様の光が差してきたように。でその追悼のミサに預かった他の人にも聞いてみたけど、やっぱ同じようなちょっと感想があってですね、やはり人間どんなに苦しみがあってもやっぱり少しずつ立ち直っていくことができる。でそれは神の恵みをいわば少しずつこの思い出していく、つまり苦しみも思い出すけれども、でもそれとともにその中にある 人間のこうたくましさというか力強さというか、こういつまででも負けていない何か復活の力がこの働いてきたようなですね。だからまああれから2年経って、まあ、私自身もオーバーですけど、やっと復活祭をお祝いできるような気持ちに私もなってきたっていうかですね。数年前に鹿児島教区で郡山司教さんという人が除会、司教に除会されたんですね。何年か前だったら2006年なんで、もうだいぶ前ですが、まあ、その時の郡山司教様の除会のカードがあるんですが、その除会のカードの言葉が彼のモットーですね、司教として。それでも喜び希望感謝というのが彼の言葉なんですけど、それでも喜び希望感謝、つまりこの世の中は暗闇の中で多くの人が苦しんでいる、苦しみのど真ん中にいる人は数多くいるけれども、でもそれでも喜び希望感謝を持って歩んでいきましょうというですね、それがまあ司教さんのメッセージだったんですけども、やっぱりそうだなと思いますね。苦しみが大きければ大きいほど、まあ、時間がかかる。2年経ってやっとそれでも少し喜び希望感謝、主の復活の力がやはり私たちに、被災地にやはりこの働いてきたということを、まあ、少し実感できる。それは人間的な強さだけじゃなしに、主の復活の恵みが働いているからだなと思いますね。それでもって言えるのは単なる人間的な強さだけではなくて、やはりそこに十字架から復活への復活の恵みがあるからこそ、どのような困難があってもそれでも喜び希望感謝という言葉を私たちは耐えることができるし、まあ、その気持ちで神を賛美することが、まあ、できるのではないか。でもそれはやはり神の恵みを思い出すということだと思いますね。そして主の言葉を、復活の力を少しずつ思い出す中でこそ、復活の恵みがやはりあるということを私たちは確信を持って言えるのではないか。もちろんそれは被災された方でも個人差があるので、みんながみんなそうというわけで、立ち直ってる人もいれば、まだ立ち直ってない人もいるし、これからということもあるし、まだまだ苦しみの中でという人もおられるでしょうし、もちろんペースは違うし、もちろん復興そのものが進んでるわけではないですけど、逆に今はその政府が復興を急ぎすぎて巨大なる防波堤をまた建てようと思うんですね。あるいは釜石だったら、もう大手スーパーがモールをですね、被災地のど真ん中にちょっと作ったりとか、まあ、まるで何か人間の気持ちを理解してないように見えるものも多々ありますけれども、でもやはり復活の恵みがある。で、復活の力はやっぱり人間の一人一人の中に働いて苦難を乗り越えていく、そういう力となって現れてくるのではないか。何か大きなものとして現れるというよりは、一人一人の心の中にこそ復活の恵みが与えられる、まあ、それを信じて私たちも歩んでいきたいと思います。別に苦しみは被災地だけじゃないですから、一人一人にさまざまな形に、あるいは福島の地からいろんな意味で逃げてきて東京やいろんなところで暮らしている人々やですね、苦しみの形も質も違うし、比べることはできないことがありますが、でもそれでもやはり喜び希望感謝があるということ、それは復活したイエス様が私たちに保証してくださっているということだと思いますね。まあ、それを信じながらこの復活を私たちの心に刻み、神を賛美できるようにまた一歩でも進んでいくことができるように、このミサイトをお祈りしたいと思います。